出エジプト記の5章の19節から6章の8節まで、はじめに5章の19節から23節までを宣言します。イスラエル人の妊婦頭たちは、お前たちのレンガのその日の数を減らしてはならないと聞かされたとき、これは悪いことになったと思った。彼らはパロのところから出てきたとき、彼らを迎えに来ているモーセとアロンに出会った。彼らは二人に言った。主があなた方を見て裁かれますように。あなた方はパロやその家臣たちに私たちを憎ませ、私たちを殺すために彼らの手に剣を渡したのです。それでモーセは主のもとに戻り、そして申し上げた。主よ、なぜあなたはこの民に害をお与えになるのですか。何のために私を使わされたのですか。私がパロのところに行ってあなたの皆によって語ってから、この方、彼はこの民に害を与えています。それなのにあなたは、あなたの民を少しも救い出そうとはなさいません。では一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたも我らともどもに現れてくださり、我らをエジプト、すなわち世から贖い出し、パロのもとから、すなわち悪魔サタンのもとから我らを救い出し、その悪魔サタンを逆にあなたは懲らしめてくださる主であることを感謝します。我らともどもは今日もまた御前に進み出ます。どうか今語るしもべの唇をあなたが清め、あなたの支配のもとに置いてくださいますように、一人一人の耳をあなたが清めし、あなたの支配のもとに置いてくださいますように、これからのすべてただただあなたの御業がなされますように、一切をただあなたのその御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。手術の、続きといいますか、手術はこの施設時の5章からだったんですけども、モーセが、パロのもとに行きました。そして、この5章1節では主の言葉を正確に伝えたんですが、しかしパロの勢いに押されて3節では神の言葉に、混ぜ物を、してしまって、でそれで御言葉とは違うことを、語ってしまった。でそれで、それ以降このパロの独断状になって、でこの、イスラエルの民を去らせるどころか、むしろもっとその奴隷の仕事をきつく、してしまって、そして、このイスラエルの人々はこのパロがもっと、怒りを、注いだ、あたかもモーセが、このパロの怒りに燃料投下した、というような感じ でそれで人々はこのモーセに対して、言うんですね。主があなたを見て裁かれますように、21節 でそれで、あなたはパロやその家臣たちに私たちを憎ませ、私たちを殺すために彼らの手に剣を渡したのです、けれどもモーセはですね、曲がりなりにも神様に言われた通りに、このパロの前に進み出て、そして曲がりなりにも神の言葉を伝えたんです、しかし神の言葉を、間違ってはいたとしても、しかし伝えに行ったことには変わりなく、そして神様はそれを、用いてさらに益とされるんですけども、しかしですね、神の言葉を伝えに行った、そしたらもう本当に非常に想定内の返事が返ってきて、要するに反対されたんですね。反対されたどころか、逆に相手を憎ませて怒りを投下させて、状況が、この神の言葉を伝える前よりももっと、悪い状況に、陥ってしまったというのが、この、5章の後半ですね。確かに、この5章後半のように私たちもですね、神の言葉を正確に伝えたならば、一見状況がもっと悪くなってしまったという、そういう、状況に瞬間的に陥ることがあります。ただし、その瞬間的に陥っているその、瞬間だけを見て、じゃあ神の言葉を伝えない方がいいのだということ、これではないんですね。確かに瞬間的に悪い くなることはあるんですけど、しかし皆さん、ね、忘れないでください。神の言葉は発せられたんです。皆さんの唇を通して世の中に言葉が振動として伝わった、神の言葉が伝わったからには、自然界が、ね、宇宙がこの神の言葉によって動かされる、ね、その、ね、まあ、トリガーが、ねね、ピストルに弾を込めて、そして撃ちますね。神様のピストルに弾が込められた状態になったんですね。この神の言葉が皆さんの、ね、唇を通して発せられたならば、ね、その状態になったわけです。ただこの時、ね、この瞬間風速的にはパロの側の勢いが、ね、ついているような状況で、それで、ね、人々は、ね、なんでこんなことになったんですか。でモーセも、ね、尋ねるんですね。この22、23節のところで、ね、モーセは主に、ね、質問をしてます、ね、主よ、ね、なぜあなたはこのために害をお与えになるんですか。何のために私を使わされたのですか、ね、もう私がパロのところに行ってから、ね、この方もっと状況が悪くなっているではありませんか。なのにあなたは、ね、この民を救い出そうとはなさいません、ね、ということで、その3つの質問をモーセが、ね、神様に対してするんですけども、でそこで神様が、ね、答えるのがこの6章のところです。でこの6章はですね、まあ、不思議な書でして、この、ね、1節からこの15節に至るまで、ね、主エホバというその皆がですね、もうほぼ1節ごとぐらいに、ね、この聖なる皆が出てくるんですね。もうユダヤ人があのマフェルソフェル、あの立法を、ね、手書きで書き写す人、ね、あのユダヤ人はこういう、ね、印刷物の聖書を用いず、手書き の、ね、あのトーラーを、ね、それを、書いて、ね、それでまあ、その部数を増やしているんですけども、ね、その主エホバの皆が出てくるたびに、その、ね、マフェルソフェルは一旦、ね、水を浴びて、ね、沐浴をして、それから、ね、気持ちを整えて、この主エホバの名前を、ね、知らさなくてはならないですから、ね、ここきっとかなり、ね、この指定時の6章、その進みが遅いですね。非常にですね、この、重要なことが書いてあります。もう1ヶ月切りましたけれども、ね、来月12日から日本公演がまた、ね、秋の講義が始まるんですけども、ね、そこの、ね、キムヒョンジョン博士が、ね、記したテフィリンという本の中において、ね、この特にこの出演した時の6章、ここですね、神の、天国経営のマニフェストだ、ね、というふうに、ユダヤ人は呼んでるそうです、ね、この出演した時の6章の、特にこのまあ、6節から8節のところ、ね、ここを、ね、神様の天国経営のマニフェストというふうに、ね、ユダヤ人は呼んでるそうです。でこのところ、ね、一体どういうことか。神様が天国を、ね、経営するために、ね、神の民に対して、ね、必要な言葉があり、そして神の民を特別に選んだのだということを、ね、それが、まあ、この6章のところに書いてあるんですね。でこの6章の6節から、ね、8節のところが、まあ、特にそうなんですけども、でそこに至るまで、ね、まずモーセのこの、ね、疑問、また民の疑問から始まるんですね。パロがもっと、ね、悪いことを、ね、し始めた、敵に勢いづかせた。でそれで、ね、神様に対してモーセが抗議をするんですけども、しかしこの6章1節で、ね、1節からそれで主はモーセに仰せられた。私がパロにしようとしていることは今にあなたにわかる。すなわち強い手で彼らを出て行かせる。強い手で彼はその国から彼らを追い出してしまう。神はモーセに告げて仰せられた。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では私を彼らに知らせなかった。また私はカナンの地、すなわち彼らがとどまった在住の地を彼らに与えるという契約を彼らに立てた。今私はエジプトが奴隷としているイスラエル人の嘆きを聞いて私の契約を思い起こした。それゆえイスラエル人に言え、私は主である。 私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出し、牢役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きによってあなた方をあがなう。まずあがなうという言葉が出てきました。この6節から、ね、8節のところに4つの動詞が、ね、出てくるんですけども、ヘブライ語で動詞が、ね、大事です。まず、ね、その動詞の4つのうちの1つ目、あがなうという、ね、動詞ですね、ゴエルという言葉でしょうか、ね、ルツキに出てきますね。このあがなう、要するにまず神の民とするものに必要な条件のそのうちの、まず第一番目が贖いです、買い戻しですね、この私は主であるという言葉が この6章にですね、今日の箇所、ね、この1節から8節のところに3回、ね、登場します。でこの6章の、ね、1節の1節からこの8節のところ、神様の、言ってみれば契約書だ、ということです。でそれで、ね、この私は主である、皆さん契約を交わすときには皆さん自身の、ね、署名とサインをしますね。この私は主、ヘブライ語でアニヤウェ、ね、アニヤウェ、これがですね、要するに契約書の、ね、神の側の署名であるわけですね。で契約書は、ね、必ず署名、ね、公と乙の側の、ね、もう要するに相手と自分の側 の署名を取り交わすんですけども、で特にこのアニヤウェ、ね、私は主であるというこの部分はこれ神様の側の署名であり、そしてこの署名が出てきた時には、ね、皆さんの名前も、ね、連名でそこに、ね、記しなさいってキム・ヒョンジョン博士が、ね、言うんですね、ですから、ね、ここ、言ってみれば私たちも、ねここに、ね、アニヤウェ、私は主であるというところに、ね、自分の名前を、ね、記入すれば、この、ね、署名したならば、この契約内容が、ね、神様と私たちの側の、ね、交乙関係、契約を取り交わされた関係に、ね、なるわけですね。で、ここにおいて神様はイスラエルの側に、要するに、契約を、ね、しっかりとしますよということで、主ご自身が私は主であるという形で、ね、証明を主の側から、ね、したわけです。でこの3節のところに私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として、ね、エルシャダイ、シリーズメッセージでマーシャラさんが語りましたね、エルシャダイ、ね、全能の神として、ね、現れた。でそれで先祖たちにはそのような名前で現れたけれども、しかし、ね、主、ここで太文字の主エホバ、ね、主エホバという名前では、ね、私は彼らに知らせなかった。でそれで、今、ね、この時、エジプト人の追い使いによって神の民が苦しめられている。その嘆きを確かに聞いて、今この契約を思い出した。ということで、ね、この6節以降の、その神の天国経営のマニフェストが、ね、行われます。でそこにおいて根幹をなすのが4つの動詞、ね、そのうちのまず1つ目がこのあがなう、ね、要するに、皆さんが、ね、この天国に入るために必要なことを、まずそれはあがないですね。神様から買い戻しがなされたかどうかということ、ね、これが非常に肝心であるわけです。で、このあがなう、ねどういうことかっていうと、ね、ちょっとイザヤ書の43章を開きたいと思います。イザヤ書の43章、要するにですね、神様がこの、ね、世の中のあらゆるものはさておきして、この神の民を特別に、ね、えり分けて仕分けて、そして、ね、我が物として、ね、これ神様が他の者たちを、ね、の代わりとした、あるんですね。イザヤ書の43章の一節から、とりあえず一節から読んでいきます。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ、ね、あがなったって書いてありますね。私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のもの。 ですからこのイスラエル、ね、神の民を特別扱いして格別により分けた、ね、そして、ね、イスラエル、新約においては、ね、私たちキリストの十字架というこの新しい価値観にあって歩むものが霊的イスラエルだって、ね、あのガラテヤ書に書いてあります。私たちのことも、ね、意味してます、ね、イスラエル、ね、恐れるな、私があなたをあがなったのだ、ね、でそれに、ね、2節、あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない、私があなたの神主イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。アメン、ね、エジプトを、あのパロがいるあのエジプト、ね、このイスラエルの民が奴隷として使われていた、ね、あのエジプト、それをあなたの身代金として、ね、でクシュとセバをあなたの代わりとする、ね、ですから世の中の人々に、ね、代わって皆さんはね、あがなわれた。エジプトは、ね、身代金として、ね、売られ、イスラエルは買われ、ね、そして、ね、神の民とされた。私たちもこの世から、ね、あがない出された、買い戻された、ね、特別に取り分けられて、そして、ね、自分のものとされた、ね、あのゲームセンターになんかこうやってコイン入れたらビーってクレーンみたいなのが出てきて、ね、ぬいぐるみとかを、ね、ペイってあげて、ね、そして、ね、外に出す機会ありますね。あんな感じで皆さんこの世の中から、ね、カエさんをその見てでもって、ね、つまみ出されて、ね、まあ、つまみ出されてというか、まあ、買い戻されたんです、ね、クレーンゲームは100円で、ね、あのまあ、そのぬいぐるみを買い戻そうとするゲームですね。それと同じく、ね、皆さんはイエスの血潮によってこの世の中から、ね、ビッて取り上げられて買い戻されたんです、天国の側に、ね、あのね、女の子がゲームセンターでそういうクレーンゲームをピッピッってやって、ね、ぬいぐるみを、ね、自分の元に、ね、100円玉を入れて、ね、したら、ね、そのぬいぐるみを、ね、ゲットしたら、ね、自分のものにして、ね、抱っこして、ね、持っていきますね、自分のお家に。それと同じように神様は皆さんをイエスの血潮という代金でもってこの世の中から、ね、ひょいってつまみが上げられて、そして神様の懐に入れられて天国に持って帰られる、ね、存在なんですね。大事なこと、これはあがない、ね、この世の中から皆さんはあがない出されるということ、ねね、この43章の、ね、4節では、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、ね、これあがなわれたからなんですね。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ、ね、世の中において神様を知らない人々をいっぱいおりますけれども、その人々の代わりに皆さんを、ね、このようにして特別に、ね、贖い出した、まず贖い、これが神のためにとって、ね、一番先に出てくる重要な、ね、動詞です。でさらに出エジプト記の6章に戻りまして、ね、今度は7節、私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。アーメン、ね、2番目の動詞は、ね、民とするというところです、ね、我が民にする、ね、私の民にするというところ、ね、ですから、ね、キリスト者たちは神の民と呼ばれます、ね、我が民、ね、イエス様にあって、ね、あがなわれて、ね、それで、ね、主の民とされた、ね、それが、まあ、私たちですね、あがない、そして、ね、主の民とされる。黙示録の5章の方にもですね、まあ、この贖い、贖われたこと、ね、そして、神の民とされた、ね、ということのその喜びが、ね、この天国において、ね、まあ、賛美されているんですけどね、黙示録の5章の、まあ、9節からですね、黙示録の5章の9節から、彼らは新しい歌を歌っていた、あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です、あなたはほふられてその血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から 神のために人々を贖い、ね、ここにも贖いって出てきましたね。私たちの神のためにこの人々を王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。アメン。これは、あらゆる、国語、民族、ね、また、生徒たちのその、神様に対する賛美が、ね、示されているんですけども、要するに血潮でもって、イエス様の血潮をもって、私たちは贖われた。そして、ね、私たちを王国とされた、祭司とされた、ね、地上を治めるものにされた、神の民に加えられて、そして神の民はこの地上を、ね、治めるんです。そして、ね、神の民として、ね、神と共に、ね、永遠に生きる。神様のその究極的な目的は、ね、私たちを、ね、永遠の神の民として天国において、ね、もはや、ね、そこから出ることなく、もう私たちの目の涙をすっかりと拭い取られて、そして、ね、彼らは神の民となり、ね、神は、ね、彼らの神となる、ね、黙示録21章にありますね、21章の3節と4節、その時私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。アーメン。ね、神様の天国経営、ね、その1は贖いでした、ね、そして2番目はこの天国において、ね、神はね、神の幕屋が人と共にあり、そして、ね、彼らが、ね、神の民となる、ね、そして神ご自身が彼らの神となられる、これが、ね、天国経営の、ね、その2、ね、民とするという動詞です、ね、私の民とし、ね、出エジプト記6章7節にありました、ね、ですから黙示録は神様の究極の目標です、ね、私たちを天国に入れること、ね、神の民とするということ、ね、そして、ね、私たちはこの地上においてまず贖われて神の民とされて、まだ天国に登っておりません。まだ、ね、この出エジプト記の段階においてはまだ彼は相変わらず奴隷の家エジプトの中におります。しかしもう、ね、神様によって、ね、まあ、言ってみれば唾つけられたんですね。もう神のものとされた、ね、印が、ね、つけられているわけです。でそして、さらにこの出エジプト記の7章の、民と死の続きから、ね、私はあなた方の神となる、あなた方は私があなた方の神主であり、あなた方をエジプトの区域の下から連れ出すものであることを知るようになる。アメン。この知る、ヤーダーというヘブライ語ですね、知る、あるいは、交わるという意味もあり、あるいは、ね、男性と女性が性的に交わる、ね、そういう意味もあります。ですから、ね、3つ目の動詞知る、ヤーダー、ね、交わりです。神との交わりの中に入るということ、ね、これが、ね、神の民の、特権の、また、ね、3つ目の、その印ですね。先ほどの、ね、黙示録の21章のところにおいても、神の幕屋が、ね、人と共にある、ね、そして、ね、彼と共に住み、ね、神は、ね、彼らの神となる。ですから天国においては何が行われるか、永遠の神との交わりが、ね、行われます。そして、ね、私たちは神を知ります、ね、天国において神を知り、神と交わり、神とのその永遠の愛の交わりの中で、ね、過ごす。それが、ね、永遠の御国。神様はこの永遠の交わりの中へと、ね、神の民を入れたいと、ね、願っておられて、でそれで神様はこの天国に入れさせるために、ね、神様は私たちを、ね、このイエス・キリストの子羊の血潮を持って贖い出されたんです。でさらに出エジプト記の6章の、ね、8節、私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地にあなた方を連れて行き、それをあなた方の所有として与える。 私は主である。アーメン。この破説はの最後は、ね、私は主であるで、ね、閉じました。で、この6章には、ね、今お読みしましたところに合計3回私は主であるが出てきました、ね、まず一番最初に出てきて そこで、ね、主の皆のサインが行われ、そして、ね、さらにこの天国経営のマニフェストの直前、ね、6節のところに、ね、私は主であるが、ね、出てきて、そして、ね、最後のところに、ね、また、ね、私は主であるが出てきました。で、この、ね、この神の国の、ね、神の天国経営のマニフェストの、ね、動詞の4番目の動詞が、この破説のところに、ね、それをあなた方の所有として与える。アメン。与える。これ、ナタンと言います。ナタン。ナタティ宣言のナタンです。ね、与える、ね。あげる、ね、要するに、この場面においては、神様が、このアブラハム、イサク、ヤコブに誓った、約束の地を与える、ね。父と蜜の流れる地。ね、カナン人、エブス人、ヒビ人などなど、ね、もろもろの何人がいる。あの良き土地を与えるね、あなたにナターンするって、この宣言ですから、神の民の特権の4つ目、与えられるということです。何をね、良い地を与えられる。確かにこの地上において私たちは、ね、ベールシェバが与えられたり、また、ね、そのカナン人の地、父と蜜の流れる地がこの地上において与えられたりはしますけど、しかし、ね、究極的に私たちは天国が与えられ、そして、ね、命の水が流れる、ね、そのほとりには命の木が、ね、なっている、ね、そういう天国を与えられる、ね、黙示録の22章はですね、まさにこの命の水の川、ね、それから、ね、命の木が生えているその天国、その良き土地、良き天国を与える、これが最終的な神様の目標、ね、神様の最終目標は黙示録22章ですね。そこを、その天国の、ね、命の木、命の水の川、ね、そこにおいて神様との永遠なる愛の交わり、ね、そこにおいて神様 との、ね、まあ、永遠に過ごすという、それが結局神の民に対して与えられるものなんです。まず最初にね、あがない出されるということ、この地上から、ね、取り上げられるということ、それがまず必要であり、そして、ね、2番目に我が民とするということ、ね、神の民となる、そして、ね、3番目には神様を知る、あるいは神様を交わる、そして4番目が、この、ね、与える、ね、神の民として与える、この、ね、4つが、要するに、ね、天国、神様の天国経営のマニフェスト、ね、ですからこれ確かにイスラエルの民に対して与えられたものです。そしてイスラエルの民は本当にこの、神のマニフェストをとても大事にしております。何しろこの6章もうほぼ一節ごとぐらいにね、主エホバの皆、ね、この太文字の主という言葉が頻繁に、ね、現れますね。それほど、ね、このユダヤ人たちは自分たちは特別な民なのだ、ね、ということをそれを自負しているんですけども、これ私たちも、ね、自負するべきです。私たちも天国民、私たちも神の民とされた、神の所有とされた、そして天国に入って永遠に神様を知り、神様と交わる、その民であるということを、ね、これを、ね、しっかりと私たちも宣言するべきです。まだこの時点においては、イスラエルの民はエジプトという奴隷の家の中に、ね、入っておりますけど、しかし神様はあらかじめ、ね、このエジプトにいる時からすでに、このイスラエルに対して、ね、この天国経営のマニフェストをされました。今私たちもこの、ね、まだ相変わらず世というエジプトの中におります。で今日またここから出ていって、世に出ていって、ね、まあ、本当に世の、そのなんか奴隷を強いるような、ね、そういう者たちがいるところに行かなくてはならないかもしれませんけれども、しかしもうすでに私たちはイエスキリストを信じて、イエスキリストを知って神の民とされて、そして天国が与えられるのみならず、この地上においても良い土地が与えられる、ね、ベルシェバが与えられる、この約束が与えられております。どうか皆さんは、ね、 まあ、一時期ね、瞬間風速的にはパルの方が勢いづいているかのように見えても、しかしですね、今私たちはもうこの約束がすでに与えられているんです。ぜひ皆さんもこの、ね、アニヤウェ全私は主であるというここに、ね、皆さんの名前を、ね、連名して、ね、記して、そしてこの約束は私のもの、私もこの契約に加わりますって、そしてこの神様の経営、神様の契約に加わって、そして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたが私たちをこのようにしてこの世の中から特別に選んで召し出してくださり、そして私たちをあがない、私たちをあなたの民とし、私たちをあなたと交わりの中へと導き入れ、そして私たちに天国を、あなたの良き土地を与えてくださる、このマニフェストを我がものとします。信仰を持って、これは私のものです。主よ、あなたは私の神、そして我々はあなたの民です。主よ、どうかこの告白を持って進んでいく一人一人に、この約束がもっともっと実体化していくこれからの歩みでありますように、どうかあなたが助けてください。主よ、この約束の中に入っているとするならば、いかにパロが、あるいは世が私たちに何か迫り来ることがあったとしても、しかし恐れることはないことを感謝します。あなたはエジプトを銃の災いで打ちました。主よ、あなたは悪魔サタンをその銃の災いを持って打たれる主であることを感謝します。我らは主の民として、その中でも安全に囲まれます。なぜならイエス様の流された血潮、ほふられた子羊の血潮を持って私たちをあがなわれたからです。主よ、この子羊の血潮を握りしめて今日も歩んでいく私たちでありますように、あなたが導いてください。今日いただきましたこれらの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私は主である。主よ、あなたは今日もこの御言葉で幾度もなくあなた自身が私たちの主であることを確約してくださっていることを感謝いたします。主よ、時代が変わってもあなたの私たちの主になりたいと思い宣言してくださった言葉は変わりなく、その時代時代の人々を主よ、あなたのものとしてあなたが取り戻し、いつも私たちの主となって王となって私たちを治めてくださっていることを感謝します。私たちの主となられるためにこの地上に来てくださり、神と人の前で罪を犯した私たちを十字架の妹において会ってくださり、父よ、彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのか分かりません。この御言葉で私たちを受け取って、私たちの代わりに死んでくださったことを心から感謝いたします。必ず死ななければならない私たちでした。でも許してくださいという、主を許してくださいというこの言葉を受け取って、あなたは死ななければならない私たちのために代わりとなって十字架の上で死んでくださり、そしてこの私たちが生かされていることを感謝いたします。あなたはご自分の命を差し出して私たち信じる者の主となってくださったことを感謝いたします。滴り落ちるその血潮で私たちの主となってください。そして血潮のその内側に私たちをあなたが置いてください。血潮によってよっと私たち一人一人に隔ての壁ができますように、そして私たちが主のものらしく本当に主の御元において歩むことができますように、今日も父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みをもって私たちを祝福してください。聖霊が私たちを助けてくださることを感謝いたします。この祈りをイエス・キリストの名によって祈りました。アーメン。